ご紹介をいただきました官房長官で、拉致問題担当の大臣も務めております塩崎康久でございます。今日は拉致被害者全員の即時返還を求める国民大集会ということで、全国からご関係の皆様方、そしてまたこの問題解決に思いをいたしていただいておる皆様方に、こうしていっぱい会場いっぱいにお集まりをいただきました。改めて私からも感謝を申し上げ、そして特にこれから相携えて歩んでいくことをお誓い申し上げたいと思うところでございます。ただいま安倍総理から聞いていただきましたように、安倍総理の固い決意のもとで私たちは今この拉致問題に取り組んでいるわけでございます。私は安倍総理と当選同期、1993年に初めて当選をした同志でありました。そして私は2000年に自民党外交部会長に就任をいたしましたが、もうすでにそもそも国会議員になる前から安倍総理は、先ほど桜井さんからお話があった通り、お父様の秘書をされている時代からこの問題に政府のお役人が誰一人として見向きもしなかった頃からこの問題に取り組んできた。そして2000年に私が外交部会長になった時に、本当にこの問題に地道に取り組み、そして当時韓国の刑務所に入っていたシンガンスをなんとか日本に取り戻そうということで、私とそして今だから嘘に言えますけれども、外務省そして警察省それぞれの担当の幹部に、私の部屋に来てもらって、安倍、当時は一代議士でありましたが、当時の安倍代議士から外務省そして警察省に話をしてもらい、そして新元層をなんとか取り戻すために政府としてことを起こせないのかということを本当に熱心にやっていたのを昨日のように思い出すわけであります。そして一貫してずっとやってきたこの努力がやっと実って、先ほどお話があったように40数カ国の首脳の皆さんとこの問題を必ず取り上げて話している総理でありますけれども、相手によっては全く知らない人、そして場合によっては自国で拉致をされている人がいるにもかかわらず知らないトップの方もおられたりする。それがだんだんに国際的な問題としての認知を得て、今まさに6社でも作業部会ができて、この中で日朝の問題がみんなの見守る中で語り合えるようになってきた、そういうふうになっているわけでありますから、もう拉致問題は日本問題では決してない、まさに国際問題として解決されなきゃいけない問題に今なっているわけでありますし、また安倍総理の努力で、例えばこの間の東アジアサミット1月にありましたが、あの時の取りまとめにも、あるいは大統領はこの拉致問題という言葉を使って取りまとめをしていただきました。サミットでもおそらく取り上げられることになると思いますが、そんな流れの中で拉致担当問題 担当大臣という新しいポストに、を作って、私が その任に今立っているわけでございますので、若干この間の活動についても報告を申し上げたいと思うわけでございます。先ほど話がございましたように、今徹底した捜査調査をこの拉致対策本部並びに当局が行っているわけでございます。松本京子さんを新たに拉致被害者として認定をいたしました。それから曽我さん親子の実行犯、さらには初池ご夫妻の拉致の共犯者、それぞれも逮捕状を取って、今捜査をしているわけであります。さらに先日在日朝鮮人の子供さん2人を拉致をしたということで、今捜査本部を設けて鋭意捜査中でございます。またこの対策本部の中で中山補佐官を先頭に、国内外の啓蒙にも今当たっていて、先ほどのように海外でも国内でも認知度をさらに上げていって、みんなの問題、人権問題だということで解決に向かえるように、今テレビの スポットコマーシャルももちろんなりますし、DVD も作り、それから小冊子も作り、世界に今送り出してみんなに理解をしてもらおう。もちろん映画めぐみも先ほど官邸で、総理の奥様が大衆人を集めたという話もありましたけれども、この間法をした時に総理の行った後にそれぞれの国でまたこのめぐみもやりました。そしてダボス会議でも実はこのめぐみの上映会を開きました。先日はキッシンジャー博士が日本に参りましたけれども、彼も国連の場でこのめぐみを見てもらった。それからこれから新たな短波放送も今準備を鋭意進めて開始をしようとしているわけでございます。いつももうこれは北朝鮮の常套句、拉致問題を解決済み、ありえないことであります。それはやはり国交の正常化は先ほど総理が明言したように、拉致問題の解決なくして国交正常化なしであります。それは残念ながら第1回目の先般の作業部会でも途中で席を退席をする誠実な対応をしてくれません。制裁はやはり最後の答えを出すために制裁をしているわけでありますから、我々は不動の姿勢でこの態度を貫いて、そしてまた国際的な取り組みもしっかりと続けていきたいというふうに思っているわけであります。しかしこうやって認知度が高まってきたのももちろん総理の努力があった、あるいは国会議員の中でもそういう先生方がたくさん増えてきているということもある。しかし何といってもご家族の生の声が世界にやはり届いて人々の心を動かしているということが一番であります。近々またアメリカの方にも家族会の皆様方がお行きになるというふうに聞いているわけでありますし、いろいろと国際会議ジュネーブやらいろんなところで、出向いて訴えかけをしていただいている我々政府としてもそれを最大限サポートしていきたいというふうに思っているところでございます。先ほど桜井さんから日本は決して孤立してるんじゃないんだ、孤立してるのはむしろ北朝鮮じゃないかとこういう話がありました。今回6者協議の中で5つの作業部会が立ち上がった。さっき申し上げたようにこの拉致問題を含む日朝の国交正常化の作業部会があるわけでありますから、6者のフレームワークの中で拉致問題を含んだ日朝の問題が語られるようになった。すなわちこれは孤立してるわけじゃなくて6者の中に取り込まれたということでありますから、むしろ国際化したというふうに我々は考えるべきだと思っています。そしてもう一つはこの作業部会の進め方であります。二つ書いてあります。一つはその作業部会はそれぞれはそれぞれのペースで話を進めていってもいいというふうに書いてあります。そしてそれを悲観論者が見るとそうすると日本だけ取り残されるじゃないか、孤立するじゃないかとこう言います。そしてそうじゃないんですね。最後は実はこれも総理がおっしゃったと思いますけれども、この作業部会で決められたことは最後は調整をされた形で実行に移される。すなわち拉致問題が解決しない、日朝の国交正常化が実現しない中にあって読者の問題がどんどん他の問題だけ進んでいくということはないということを我々は確認をしているわけでありまして、こういう6者協議の枠組みの中で今我々は最大限の努力をし、また他の4社、北朝鮮は別ですが他の4社はしっかりとそれを認知をしてもらいながら協力をしつつ、そして連携をしつつ今この問題の解決に向けても、もちろん核問題の解決が大事であることは言うまでもないわけでありますし、我々日本が一番その核の脅威にさらされるわけでありますから、これを解決するのは当然のことであります。しかし国交正常化というからには先ほど申し上げた通り拉致問題の解決なくして国交正常化なしということでありますから、作業部会の答えも拉致問題の解決がなければ答えが出ないということを私たちは深く心に刻みながらこれからの交渉を続けてまいりたいというところでございます。家族会ができて10年、先ほども昼食会を行って一人一人からお話を聞かせていただきました。もう30年問題が起きてから経ってしまって、それぞれご家族もお年を召して何しろ早く 先ほど総理で申し上げたように、自らの手で自らの子供さんを抱きしめてあげたいというこの思いをなんとか我々も実現をすべく最大限の努力をしてまいりたいと思うところでございます。ご参集の皆様方に引き続いて政府に対してご協力をいただき、またはご声援もいただいて、ぜひともこの問題の解決に向けて歩みを進め、そして一日も早く全員の被害者を日本に取り戻して、みんなで一緒に喜びを分かち合えるようにしていただきたいと思います。今日のご静会をお喜び申し上げ、そしてまた皆さんと一緒にこの問題解決に向けて歩み続けることを明言させていただき、お誓い申し上げてご挨拶とさせていただきます。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございました。